出版。芥川龍之介。なるせくん、君に別れてから、もう一月の余りになる。早いものだ。この文では、存外容易に、君と僕らを隔てる五六年が、過ぎ去ってしまうかもしれない。君が横浜を出版した日、虎が鳴って、見送りに来た連中が、みんな、はしご伝いに、船から鳩場へ降りると、僕はジョーンズと一緒になった。もっとも、さっき甲板では、ちょいと姿を見かけたが、その後、君の船室へも、サロンへも、顔を出さなかったので、僕はもう帰ったのかと思っていた。ところが、先生、僕を捕まえると、大元気で、ここへ来ると、いつでも旅がしたくなるとか、俺も来年か、再来年は、アメリカへ行くとか、いろんなことを言う。僕はいい加減な返事をしながら、はなはだ、煮え切らない態度で、お相手を務めていた。第一、バカに熱い。それから、胃がしくしく、痛む。到底彼の喋る英語を、いちいち理解するほど、神経を緊張する気になれない。そのうちに、船が動き出した。それも、はなはだ、緩慢な動き方で、船と鳩場との間の水が、少しずつ、幅を広くしていくから、わかるようなものの、さもなければ、ほとんど動いているとは、受け取れないくらいである。おまけに、この、間の水なるものが、非常に汚い。わらくずやペンキ塗りの木の切れが、黄緑色に濁った水面を、一面に覆っている。どうも、昔、森さんの桟橋とかいうもので読んだほど、小説らしくもなんともない。麦わら帽子をかぶって、茶の背広を着た君は、扇を持って、こっちを眺めていた。それも至極通俗な眺め方である。学校から帰りに、神田を一緒に散歩して、須田町へ来ると。いつも君は、三田行きの電車に乗り、僕は、上野行きの電車に乗った。そうして、どっちか先に乗った方を、後に残された方が見送るという習慣があった。今日、船の上にいる君が、鳩場を眺めるのも、その時と大した変わりはない。あるいは僕の方に、変わりがないせいだろうか。僕は、時々君の方を見ながら、ジョーンズとデタラメな会話をやっていた。彼は、クロンプトン・マッケンジーがどうとか言ったかと思うと、ロシアの監獄へは、牢破りの危機を売りに来るとかなんとか言う。何を喋っているのだか、わからない。ただ、君を見送ってから、彼が沼津へ写生に行くということだけは、何度も聞き返して、やっとわかった。そのうちに、気がついてみると、船と鳩場との距離が、だいぶ遠くなっている。この時、かなり痛切に、君が日本を離れるのだという気がした。みんなが、成瀬くん万歳という。君は扇を動かして、それに応えた。が、僕は中学時代から一度も、大きな声で万歳と言ったことがない。そこで、その時も、ただ、かぶっていた麦わら帽子を脱いで、それを高く差し上げて、パセティックな心持ちに順応させた。万歳の声は、容易に止まない。僕は君に、いつか、燃焼しない。君の言葉をそのまま使えば。と言って、非難されたことを思い出した。そして微笑した。 僕の前では君の弟が、ステッキの先へハンケチを結びつけて、それを勢いよく振りながら、兄さん万歳を繰り返している。交換板には、ロシアの役者が大勢乗っていた。それが男は、大抵、薄汚い日本の浴衣を引っ掛けている。いつか本郷剤出た連中であるが、こうして、日のカンカン照りつける看板に、だらしのない浴衣掛けで、集まっているのを見ると、はなはな震わない。中には、赤い頭巾をかぶった女役者や、半ズボンを履いた子供も混じっていた。すると、その連中が、突然声を揃えて、何か歌を歌い出した。やはり浴衣掛けの背の高い男が、バトンを持っているような手つきで、表紙を取っているのが見える。ジョーンズは、歌の一節が切れるたびに、うなずいて、グッドと言った。が、何がグッドなのだか、僕にはわからない。船の方は、その通り陽気だが、鳩場の方はなかなかそうはいかない。どっちを見ても泣いている人が、大勢ある。君のお母さんも、泣いておられた。妹たちも泣いていたらしい。涙は見えなくとも、泣かないばかりの顔は、そこにもここにもある。ことに、フロックコートに山高帽子をかぶった、年寄りの偉人が、手を挙げて、船の方を招くような真似をしていたのは、はなはだ、小説らしい心持ちがした。君は泣かないのかい？僕は、君の弟の肩を叩いて、聞いてみた。泣くものか。僕は男じゃないか。さながら、この自明の理を知らない僕を憐れむような調子である。僕はまた、微笑した。船はだんだん遠くなった。もう君の顔も見えない。ただ、扇をあげて、時々こっちの万歳に答えるのだけがわかる。おい、みんな日向へ出ようじゃないか。日陰にいると、向こうからこっちが見えない。久米が、みんなを振り返ってこう言った。そこで、みんな日向へ出た。僕はやはり帽子を上げて立っている。僕の隣にはジョーンズが怪しげなパナマを振っている。その前には背の高い松岡と背の低い菊池とがたもとを風に翻しながら並んで立っている。そしてこれも帽子をかぶっている。時々、久米が大きな声を出して、ナルセと呼ぶ。ジョーンズが口笛を吹く。君の弟がステッキを振り回して、兄さん万歳と連叫する。それがいよいよ、君が全く見えなくなるまで続いた。帰り際に振り向いてみたら、例の年寄りの偉人はまだ、ぼんやり船の出て行った方を眺めている。すると、僕と一緒に振り向いたジョーンズは、指をピンと鳴らしながら、その偉人の方を顎でしゃくって、ヒーズはビガとかなんとか言った。へえ、小敷かね？小敷さん、毎日、鳩場をうろついているらしい。俺はここよく来るから、知っている。それから彼は日本人のフロックコートに対する尊敬の愚なるゆえんを長々と弁じ立てた。僕のセンティメンタリズムはここでもまたいよいよ燃焼せざるべく新たに破壊されたわけである。そのうちに久米と松岡とが日本の分断の状況を活字にして君に報ずるそうだ。僕もまた近々に 何か書くことがあるかもしれない。大正5年9月。おしまい。